You love me like hey, 사랑할 때
毎週火曜日22時、札幌から世界進出を果たしたヘビーメタルバンド、マーヴェリックのヘビーメタル専門番組を続けていきたいと思っても良いですか？チェックしてご覧なさい。生だよろしく。
Weekly Maverick Hour Heavy Metal Romance。
Radio Wonder Storage。
神川雅史の未来地図。未来地図。未来地図。
神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供、協力は北星学園大学経済学部経済法学科足立由美でお送りいたします。
11月26日火曜日午後7時を回りました。レディオワンダーストレージ FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんばんは。神川雅史の未来地図スタートです。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの足立ゼミ3年細越と、
同じく足立ゼミ3年の渡辺ありさです。番組最後までお付き合いください。
はい、今日のアシスタントはスタジオ登場2回目ですかね。
そうですね、
はい。北星学園大学経済学部経済法学科足立ゼミ所属の渡辺ありさちゃん、
はい、
そして細越えむりちゃん、
はい
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
私はとってもやはり喋り始めたら喋りにくい、ごめんなさい。皆さんお聞き苦しいかと思いますが、一生懸命頑張りますので、番組最後までお付き合いください。番組メッセージをお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージリクエストお待ちしております。で、本日のテーマはですね、もう11月も終わり、もう今年もねあと1ヶ月よ。
早いです ね、
ね、どうしましょうどうしましょう、もうこの歯の歯茎の痛みどうしましょうでね、今日のテーマは2019年流行語大賞を予想しましょう。はい、
はい、
そして今年を漢字一文字で表現するならばどんな漢字になるかも予想してみましょう。ラジオのねお聞きの皆さんもぜひ予想してメッセージお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージリクエストねお待ちしております。でね、流行語大賞のノミネートされているね、まずね、このノミネートされている中から大賞が決まるんだと思うんですけど、30ぐらいノミネートされてるのかな、多分そろそろ。これユーキャンでやってるんだ、新語流行語大賞。これいつ発表なんだろう。ですね、穴番穴 かっこあなたの番ですとかね、おむすびコロリンクレーター、こんなの流行った？
もう全然わからないですね。
であす、うん、シャープの KUTOO って何？
ハッシュタグだと思うんですけど、
ハッシュタグの KUTOO クトゥー、え、やばい、わかんないのばっかり。次がお軽減税率ね。
あ、
はい、次がサブスクリプション合ってる？
サブスクリプション
で、上級国民とかね、タピル、あ、これは聞いたことあるな、タピル、うん、で、うん、飛んで
埼玉、
飛んで埼玉。
全然聞かない言葉ばっかりですね。
で、にわかファン、うん、で、ハンディファン、携帯扇風機、あ、ハンディファンね、携帯、暑かったからね、携帯扇風機、ホワイト、ホワイト国で、 MGC マラソングランドチャンピオンシップ、あと闇営業で、令和笑わない男、命を守る行動を、それとキャッシュレス、ポイント還元、計画運休、後悔などあろうはずがありません、ジャッカル、スマイリングシンデレラ、シブコ、おお、これはもうおじさん得意よ。ドラクエウォーク、肉肉しい、パプリカ、ポエム、セクシー発言、まるまるペイ、あと免許返納、あとは4年に一度じゃない、一生に一度だ、令和新選組、令和旋風、ん、あとワンチーム、一応この30ワードがノミネートされてまして、なんだと思う？
やっぱり私たちの世代はタピルですね。
そうですね。
あ、私タピオカ食べたことないです。
え、本当ですか？
ないと思うよ多分我々。要するにリナちゃんじゃ、アリサちゃんとエミリちゃんのご両親、
あ、
タピオカ食べたことある？
いや、私の親はおそらくないですね。
確かにないと思いますね。
きっとこのワンチームと、ワンチームっていろんなところで使われたでしょ。ラグビー以外でもこうオリンピックでゴタゴタしてる時にワンチームでやるとか、なんかあるともうとにかくワンチームで頑張りますみたいな、なんかはワンチームのような気するな。うん、令和は生々しいし、ジャッカルも、まあ、ラグビー用語もろだしね。
そうですね、ラグビー用語っぽいものが結構入ってますよね。
うん、そうですね、今年は本当にラグビー、だったので、はい、まあね、見ない日ないですもんね、ほぼ毎日でもないけど、ラグビーの日本代表の選手がテレビに出てますもんね。うん、どうかな、ワンチームかな。
さっきのハッシュタグクートゥーっていうらしいですよ。
あ、クートゥー、
クートゥーらしいです。
これは何
と、なんか女性が職場で、パンプスヒールのある靴の着用を強制させられたことから、女性がハッシュタグを使って SNS でその靴と履くことの苦痛をかけて抗議しているっていう、形らしいですね。
あー、へー、
性別が違うのに女性だけ痛いって言いますか、そういう靴を履かされることに対するっていう形らしいですね。
全然知らなかったな。
初めて知りました。
はい。どうですか？この中からどれだと思います？いや、これじゃない。なんかこういう、この言葉はどうみたいなのない？
あ、この言葉はですか？
この30以外でなんか自分が今年ハマったワードってない？ないか。
ハード
すぐは出てきませんね。
出てこないですね。
なんか先輩が言ったやつがあったんですけど、
ホワイト国にわかファン、やっぱりタピルかな、タピルか、タピルかワンチームかな。
まあ、あれですかね、どうでしょう、女子高生とかってやっぱ影響力大きいですからね、結構。
個人的にはスマイリングシンデレラ渋子ね、渋野日向子のあの前衛の優勝は驚きましたけどね、ワールドカップ以上に驚いたけどな。まあこれはノミネートされただけで対象にはならないとは思いますけどね。あれはどうでしょうかね、今年1年を表す漢字一文字。
あ、
去年って覚えてます？そういえば去年の流行語大賞って覚えてる人？
いや覚えてないです。
覚えてないですね。
去年はね、そうだね、なんかすごい昔のような気がしない？要するに去年は冬のオリンピックだったわけですよ。
カーリングの、
ね、そうカーリングの、そうそれこそロコソラーレ、そうだねだもん、そうだね、そういえばずっとそうだねって言ってたわ、はい、去年の今頃で。漢字一文字は災害の際、日本各地で発生した大災害の影響で選ばれた。
でも今年も結構そういう感じしますよね。
そうだからね、もう毎年も災害の際、これ結構災害の際っていう字って結構選ばれてるんだと思うんですよね。だから今年もきっとこれに似たようで、災害が多かったですよね。去年以上にひどかったのかもしれないぐらい、
ひどかったですね。
ですね、そうだね、もう使わなくなったけど、ね、今年はどうだろうね、
はい、あれそれですか、流行
語、はい、そしてね、オリンピック開幕まではあと何日でしょう。
お、あと何日でしょう。
何日でしょう。
あれ、もうすぐですかね。
もう来年ですからね。はい、オリンピック開幕まであと241日、パラリンピック開幕まであと273日、そして北海道に聖火が来るまであと175日です。北海道に聖火が来るのが2020年6月14日の日曜日から次の日6月15日の月曜日。これ俺応募したんだけどな、全然もうチケットは当たらないべし聖火ランナーも当たらないべしさ、もうマラソンと競歩が来るからもう勘弁してやろうかなと思ってるんだけど、はい、さあ皆様はねどうでしたでしょうか。今年ね、今年1年振り返ってみて、漢字一文字にするならば、もしくはこうちょっとハマってしまったワードがあれば教えてください。メッセージをお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージリクエストお待ちしております。それでは今日のファーストナンバーです。バトーキンの、ね、演奏、あ、皆さんそういえばバトーキンの演奏聞いたことあるもんね。
はい、聞きました、
でね、新しい CD が出ましたので、銀河さんの CD をおかけしたいと思います。
お、
はい、3月のごめんなさいね、3月のチリ。
作る白い娘。 行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873、 666-3873、 行政書士神川法務事務所です。
Wonder Storage。
時刻は19時20分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオワンダーストレージ FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの足立ゼミ3年細越と、
同じく足立ゼミ3年の渡辺有沙です。番組最後までお付き合いください。
はい、メッセージをお預かりしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。はい、こんばんは。今日5年通った歯医者さん、やっと治療が終わりました。
おめでとうございます。
私はこれから5年通うんですね、きっとね。途中歯医者さんを変えたりもあり、なかなか大変でした。はい、 ハイタは万病のもとと痛感しました。すべて治した今はすっきりです。神川先生、はい、治療つらいでしょうが頑張ってください。治ったら美味しいお酒を飲みましょう。はい、もう今もう本当にお酒も飲めないような状況でして。ところで神川先生、はい、アシスタントの皆さん、今までで一番痛かった思い出は何ですか。私は免許証入りお財布をすすきののど真ん中で落としたことです。ありゃりゃ、歳末でした。ボーナスも入っていました。いつの話。幸いなことに親切な方が交番に届けてくださいました。はい、以上なんだけど中身入ってたのかい。コマーアイアンさん、まあ見つかったことが良かったですよね。ボーナスも、ね、はい、あ、それがまあ痛かった思い出、
うん、
あ、そういう痛み、
うん、
うーん、今年は今年ね、だからね、私の今年1年を漢字一文字で表すならば、もうそれこそ痛いっていう字まずもう夏場から歯茎が腫れ始めて、でもうライブ中も公演、セミナーの公演中ももう歯が痛くなって、今は痛み止めがまだ効いてるのかな。でもやっぱりこう歯と歯がぶつかると痛いです。はい、まあもう、であとね、痛いなと思ったのは、もうこの時代に自分の車の中に車のキーを閉じ込めてロックをしてしまったこと、今ねそんなことやろうと思ってもできないようなシステムになってるじゃない、うん、やる方が難しいのにやってしまってもうどうしよう。そういう時に限って携帯を自宅に忘れて、もうどこにも連絡しようもなくて、しょうがなく JAF を呼んで 2,3 万取られたっていう、この痛でもうそこからもう歯の痛みから何からどんどん痛み出したもんね、
うん、
はい、ではまずは、細越エミリちゃん、
はい、
どうですか、今までで一番痛かった思い出は何ですか。
そうですね、いやちょっと考えてパッて出たのが一つしかなかったんですけど、
はい、何でしょう。
留守に友達と行ったんですよね、
うん、はい、
留守に行ってもうとことん楽しんで、
はい、
帰ろうって思った時に、
はい、
あ、最初に行った時にまず友達がちょっと警察に捕まっちゃったんですよね、
はい、
あのスピード違反で、
あららら、はい、
でもう一人が最後蜂に刺されたんです。で、あ、やばい、この流れはやばいって思ってて、うん、でも帰ってる途中も何もなかったんですよ。だから、はいはい、あ、大丈夫だって思ってたら、電車に乗ろうと思った時に定期がなくて、あれって思って探したけども定期入れごとなくて、
うん、
で、あ、これ絶対置いてきたやつだと思ってルースに電話したらトイレに定期入れごと忘れてたっていう、
はい、
千歳なので家の方がちょっと結構な、その時ちょうど金欠だったので結構な出費でした。
なるほど、
はい、
それいつぐらいのお話ですか。
いや、去年とかですかね。
あ、
去年の夏とかぐらいですかね、
うん、
ちょっとそれがパッて浮かんだので
まあ精神的な痛みっていうか、
そうですね、
まあ、私のように今もう歯茎がバンバン腫れてもう噛むこともできないような、そういう痛みとか最近なかったです。こけてしまって頭を打ったとか。
あ、転んで、でも部活の試合とかですかね、バスケ。
あ、バスケ、バスケは痛いですね。
結構飛ばされてなんか3回転ぐらいしたんですよね。
あ
頭とか打てないですけど、でも結構心配されました。あざとかは結構引退してから1ヶ月経ったぐらいですけど、あざ消えたけど押したらまだ痛いです結構。
もちろんスポーツは怪我がつきものですよね、はい、アリサちゃん、
はい、
はい、いかがです、精神的肉体的痛みはありませんでしたか今まで。
肉体的がちょっとあの昔になっちゃうんですけど、
はい、
高校1年生の時に、
はい、
高校がバスで行く距離だったんですけど、 初めてだったので、そのバス停がどこか分からなくて、ちょっとあの早く降りてしまったんですよ、バスを間違えて。
はい。
でそしたら、まあ、その日あの初めての高校ということでローファーを履いていたんですけどそのローファーで、久々のローファーで長距離を歩いたら、ちょっと足のなんていうんですかね、靴ずれを起こして両足切れてしまって、
あら
で学校について新品 の, あのお乳のあれですね、学校の靴を履いたら、もうあの私の靴ずれのとこから大出血が起こして、うん、靴が真っ赤になって帰るっていうなんか肉体的にも精神的にも辛くて、
はい、
帰ったら家の鍵を忘れて永遠に家に入れなかったです。
ありゃ
それですかね、私は。
いろいろありますよね、人生生きてるとね。
そうですね、
うん、その痛みをね糧にするか、私のようにずっと引きずってねもうお酒飲んで忘れようと思えば思うほど思い出してしまうというね、
うん、
うん、はい、そういうことです。5番あんやさんでね、うん、まあ、財布の件は良かったですし、歯もねちゃんと通われて、もう来週の月曜日からもうとにかく私口腔外科行かないとダメなので、要するに麻酔を打つとちょっとまずい体質してまして、はい、なので口腔外科で抜歯しなきゃいけないんです。まあその方がもちろん安心なんですけど、だけどもうめちゃめちゃ混んでて、もう11月の頭に何とかしてほしいって口腔外科紹介してもらって行ったら、もう11月はもう予約でびっしりで、そしてようやっとその治療っていうか処置をしてくれる日が12月の2日の月曜日から、で毎週12月月曜日に抜歯していくんですけど、いや本当昨日あたりはね、もう自分で抜こうかなと思ったから、もう頭痛くてもう眠れなくて、で痛み止め飲みすぎて胃もなんか調子悪くて、もちろんご飯なんか全然食べれなくて、もうおかゆとドロドロのうどんっていうか、3分茹でればいいところを15分茹でたうどんとかね、まあ、逆にビールとか飲んで栄養つけた方がいいかもしれないよねあまりにも食べてないもん、うん、はい、そういうことでございます。今ねメッセージ一通お預かりしてますが、一曲ねおかけしてからご紹介したいと思います。メッセージリクエストお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージリクエストお待ちしております。先週ねリクエストいただきました5番アイアンさんね、おかけできなくて申し訳ないです。今日はねおかけいたしますよ、サザンオールスターズ、ホタル。
愛の歌が途絶えるように心の明かりが消えたの、たった一度の人生を捧げて、さらば友よ永遠に眠れ。青空は悲しい空、揺れる木漏れ日が切なくて、夏が来るたびあの日と同じ風が通り過ぎていったよ。涙見せぬように笑顔でさよならを、また会うと約束をしたね。何のために己を立て
魂だけが帰り来るの闇に飛び交う蛍に連れ立て君がいた気がする
行政書士神川法務事務所はご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は19時33分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオワンダーストレージ FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は今は歌えませんが歌う行政書士の神川雅史と
アシスタントの足立ゼミ3年細越と
同じく足立ゼミ3年の渡辺ありさです。番組最後までお付き合いください。
はい、メッセージを預かりしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、足立教授から先生からメッセージ来ております。多分その辺に隠れてるではないんでしょうか。今日はまだ学校なんでしょうか、学内なんでしょうか。はい、神川先生お世話になっております。いえ、こちらこそお世話になっております。歯茎大変そうですね。はい、大変です。でも聞きづらいことは全くありません。 ありがとうございます。しかし頑張ってください。はい、頑張ります。今週木曜に学内で他学部のゼミと合同ゼミがあるんです。なるほど。細越と渡辺はその署名を出してからラジオに参加しているので褒めてあげてください。さすがやることちゃんとやってラジオに来ていただいたと、さすがですね。はい、えらい思いました。
ありがとうございます。
3年ゼミ生たちは自分たちのペースがありますが、頑張り力も実力もある学生たちです。おお、褒めの言葉。今年は3月に父、10月に母が死んで、あら、自分自身の今後の人生、就活を考えさせられた1年でした。あ、なるほど。とはいえ今年も一時ではありませんが情熱の1年でした。一時ではありませんがかな。はい、
足立先生から メールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、ね、ありがとうございます。
はい、知りませんでした。お悔やみ申し上げます。いや大変でしたね、今年ね。3月にお父様、10月にお母様が目を閉じられたということで、はい、もう私はね、ご高齢者の就活の支援の方の活動を精力的にやらせていただいてますので、はい、そういう場面にはよく出くわすんですけれどもね、まだ身内は一応元気なものがの方が多いものですからね。はい、さあまずどうですか、足立ゼミで今学んでること、うん、まあ詳しくはお聞きしませんけど、今日の書面っていうのは結構難しい書面なんですか、
まあ、
他のゼミの合同ゼミがある、その書面を出す、なんかそれ、そのなんかタイトルはないんですか、そのゼミの
タイトルが、まあ、そのまんま合同ゼミなんですけど、
あ、はいはいはい、
私たちがそのが私たちのゼミと社会福祉、
社会福祉学部の福祉計画学科の方の、
ま、他の学部のゼミと、
ね、はいはい、別の先生のゼミと、去年もやったんですけど、今年もまた一緒にやろうということで、
はい、なるほど。内容的には どういうような、
今はゴミ屋敷の問題をやってるんですけど、
この間言ってたな、要するに行政法、行政代執行法だとか、
そうですね、そうです、
はい、それで行政側と、はい、そのもともとゴミ屋敷にしてしまった党の本人と、
はい、
行政代執行でゴミを、まあ、撤去したっていう事例なんですけど、ざっくり言ったら、
はいはいはいはい、
その後の、まあ、戦いっていうんですかね、ちょうどここは相手なんですけど、
そうなんですよ、
役側でお互いで書面を
出し合って
っていう感じですね、今日は。
うん、戦うわけですか。
そうです、
いや、そうですね、
その行政側と要は所有者側っていうか、
はい、
そうです、
それ書面を出し合って、
そうです、それをもとに木曜日、
はい
はい、討論します。
はあ、はあはあ、はい、その他のゼミの方たちと討論するんではなくて、同じ足立ゼミの中でもそういう討論するんですね。
そうですね、足立ゼミでその分けて、その相手方のゼミも分けて、うん、その混合でやっている形ですね。
うん、なるほどね。行政代執行法ね、勉強したけど忘れちゃいましたけど、法改正はあったんですかね。なかなかハードル高いんですよね。前は私すごくハードルが高い法律だなと思っていて、いくら行政代執行でその行政が費用を負担して片付けたとしても、実際にその所有者に請求してもお金がなければ、
うん、
っていうような話。
そうですね、
うん、なるほどですね。あと行政代執行のほか、行政代執行法というと、行政でできる行政法ってどうだっけ、手続き法、まあ、行政不服審査法とか行政手続き法とか、うん、行政事件訴訟、要するにその手続きに関することと、あと救済法、要するに国家賠償法だとか、
はい、
行政代執行はどの分類に入るんだっけ。
どこの
行政法を区分すると救済法と手続き法と、あの行政法って、行政法っていう法律じゃないじゃないですか、
うん、
ね、そういうあの行政法という法律がこうないので、なかなかその行政行為だから、法律的行政行為と準法律的行政行為だから、行政が行う許可とか免許とか認可とかっていうのは法律的な行政行為でね、受理とか認証とかっていうのは準法律的行政行為であるっていうような、 その辺は勉強します。それは違うか、違うゼミか、あの方のゼミか、行政法の。
そうですね、一応私たち民法なんですけども、はいはいはい、まあでも民法問わず、うん、去年は労働法だったんですけど、
でも労働で労働基準法、
去年は
労働法で労働基準、労働衛生法とかですよね。あと労災の、労働保険の労災の方の、
労災も入ってくるかもですね。その開国についてでしたっけ。
開国、
いや、あの解雇、
解雇、ね、
解雇処分を受けて、はい、まあ、それが適正じゃなかったっていう感じで去年はやって、
うん、そうね、解雇するにはいろんな制限、解雇制限がある方もいてね。で、通常解雇するには30日前の解雇予告が必要だし、うん、すぐ解雇するんであれば30日の解雇手当が出さなきゃダメだし、うん、なんか真面目な話になってきたぞ
ちょっと硬くなっちゃうんですよね、うん、
労働基準法ね、うん、そうですか、頑張りましょう。
はい、
うん、頑
張ります、頑張
ります
、
ね、足立先生、メールありがとうございます。そしてね、本当にお悔やみ申し上げます。はい、足立先生には年賀状じゃ送れないということで、はい、了解いたしました。さあ、1曲おかけしましょうか。まだメッセージリクエストお待ちしております。 E メールアドレスはこちらです。
未来アットマーク 776.fmmirai@776.fm までお待ちしております。
はい、それでは次の曲です。 M、 思い出は綺麗で。
日暮れまで遊んで、あなたの呼ぶ声、夕飯の匂いと伸びてゆく影、誰より一番大きな背中、世界中で一番優しいその手、疲れてたくせして肩車なんてね、触れるほど夕日が近くに見えた。焦げたトーストと床に落ちたシャツにママが笑う、月曜日になったら誰より強くて二人乗りしたよね、錆びた自転車。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873、 行政書士神川法務事務所です。
Wonder Storage。
時刻は19時45分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオワンダーストレージ FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。歯茎がとっても痛い歌う行政書士の神川雅史と
アシスタントの足立ゼミ3年細越です。
同じく足立ゼミ3年渡辺有沙です。番組最後までお付き合いください。
はい、もうだいぶね頑張って喋ってますが、もう痛いだいぶ痛くなってきました。頑張るぞ。はい、もうねいい時間になりましてね、そろそろ番組もエンディングに向かっていくわけですが、さあどうしましょうね。せっかくね さっき法律足立ゼミのね民法や労働法だとか行政法の話にさせていただいたんで、行政書士の業務のちょっと話させてもらいましょうか。行政書士ってどんな業務してるかってわかります？っていうかどういうイメージあります？
行政書士に、
行政書士に何をお願いしましょうか。
イメージが全然、なんだろう。なんですかね、全然思いつかないですね
今じゃあ私が抱えてる案件をご紹介しますね。まず、まあ、民法上の相続です。相続の手続きです。お母様が亡くなりましたので、お子様たちにお母さんの財産を相続する手続き、はい、で遺言がありませんので遺産分割協議書、遺産分割協議をしていただいて遺産分割協議書を作成して、いろいろなお母さんの財産のを遺産分割協議に基づいた形に手続きを行っていくと。預貯金であれば払い戻し解約、不動産であれば名義の変更です。はい、それとあと許認可系です。それこそ法律的行政行為の許可、建設業の許可、はい、建設業を営む者は北海道知事もしくは国土交通大臣の許可が必要です。その許可の申請、書類の作成、申請代行です。それとあといろいろな契約です。私たちは予防法務なので、例えば借金をしたいとか誰かに業務をお願いしたいとか、そういう時に契約書がないと口約束だとまずいじゃないですか、うんうん、法律的には有効かもしれませんが、はい、やはり後からトラブルにならないようにそういう契約書を作成します。今回作成したのは、まあ、業務委託契約ですね、マンションのオーナーさんが、除雪、今シーズンの除雪をこうの業務を委託するという契約を作成してほしいということで作成してます。それとあとは許可、相続、出てこないな。あと外国人の方の、あの在留資格のサポート、はい、外国人の方が日本に来て在留する、例えばそれこそ教授として学校で講義を行うビザ、在留資格、日本人と結婚して日本に住むための在留資格で、通訳のためにある会社に就職するための就労の在留資格、はい、それの本人さんがまだ外国にいらっしゃる場合に在留資格の手続きを代わりに私たち資格を持っている行政書士かもしくは弁護士が申請を取り次ぎますっていう、そういうサポートですね。それを行ってます。はい、でね、私たちのスタンスってとにかくもう何でも相談してくださいと。もうトラブルになってるご相談であればすぐ弁護士さんにおつなぎするし、うん、で土地を売りたいっていう、でもう 売買は済んでるんだけど名義書いてないから登記をして、登記の関係は司法書士さんにつなぐし、はい、なのでまずはもう何でもいろいろ相談していただいて、はい、もう提携先にどんどんつないでいきますよと。もちろん私たち行政書士が行える独占業務は私たちがやりますけど、はい、でお手伝いできるところをお手伝いすると。今回だから相続の手続きでもやっぱり不動産の名義の変更って出て、不動産をお持ちだった方であれば出てくるじゃないですか。そしたらとにかく書類の収集、戸籍の収集だとか、そういう相続関係説明図の作成だとか遺産分割協議書の作成と収集は私がして、最終的な登記は司法書士さんにお願いするとっていう連携体制を取ってやっております。はい、でなのでまず何かあった時には、例えばその社会保険に関することだとか年金のことだとか、あと労働基準監督署からなんかどうのこうの言われたとかっていうのは 社会保険労務士さんですから、そこにも当然おつなぎしますしっていうような、まずはもうね窓口に なっているっていうこと、どこに相談していいかわからなければまず行政助手に相談してくださいというところでしょうか。わかりました。
はい、うん、
でとにかく予防ホームなので、うん、とにかく離婚したらすぐ離婚届にハンコをつくんじゃなくて、しっかり協議書を作ってから離婚しましょうねと、うん、要するに書類は大切でしょうと、後からトラブルにならないためにしっかりした書類を作成しましょう。はい、以上でございます。最後の曲をおかけしましょう。最後はね、米津玄師、パプリカ。
曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの街、誰かが呼んでる、夏が来る影が立つ、あなたに会いたい、見つけたのは一番星、明日も晴れるから、パプリカ花が咲いたわ、晴れた空に種をまこう、ハレルヤ夢を抱いたなら、心遊ばせあなたに届け、雨に冬り月は陰り。
さあ番組終了のお時間が迫ってまいりました。はい、最後の曲は米津玄師パプリカをねお聴きいただきながらのお別れです。で来週はですねゲストさんにお越しいただきます。サロン手のひらの未来地図で占い師として1万人以上鑑定されている松山ひとみさんです。はい、お楽しみにということで、はい、もう有名な占い師さん松山ひとみさんに来ていただきますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。さあそれでは番組終了いたしましょう。なんとか喋りきりました。はい、周波数 77.6MHz レディオワンダーストレージ FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしてまいりました。お相手はもう歯がボロボロの歌う行政書士神川雅史と、
アシスタントの足立ゼミ3年細越と、
同じく足立ゼミ3年の渡辺有沙でお送りいたしました。
はい、メッセージリクエストいただいた皆様ありがとうございました。この後もレディオ T、ワンダーストレージ FM ドラマシティにお付き合いください。
神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供、協力は北星学院大学経済学部経済法学科足立ゼミでお送りいたしました。
はい、また来週火曜日午後7時にお耳にかかります。さようなら。
かと弾ませこの指止まれ
君君君君返し狼頼みテンパー